ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きですね、スペシャルゲストを今週もお迎えしております。はい、森若幸次郎社長、株式会社シリコンバレーベンチャーズ代表取締役社長兼 CEO でいらっしゃいます。森若社長っていうと、いや、クレイジージョンとかジョン社長と呼んでいいよっていうことでですね、今日盛りだくさんいろいろお話をお聞かせいただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、中田さん、ありがとうございます。坂本先生、根葉さん、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。で、今日はですね、ジョンさんにですね、先週に引き続きですね、ご登壇いただきまして、で、ジョンさんはね、そういう世界中のベンチャーとかをね、いろいろ見てこられて、はい、指導とか支援もされてらっしゃるんですけれども、で、今日はその中でね、まあ、日本のことについてね、ちょっとお話しいただきたいな、というふうに思ってます。で、今日のテーマとしては、日本全国8つのスタートアップエコシステムっていうのがあるんですけれども、まあ、今どのようにね、これが盛り上がってるのか、日本のスタートアップ支援ですね、どう盛り上がってるか、で、これから事業を成長させるために必要なヒントは何なのか、というところをですね、皆さんにね、お届けできたらなと思いますので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらと思います。それではジョンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ジョンさん、どうですかね、今ね、日本でもこういうね、スタートアップの支援とかすごく盛り上がってるところがあるというところなんですけれども、うん、まあ、全国今どこが盛り上がってるのかというのをね、ちょっと教えていただけたらなと思ったんですけれども、ね、はい、
去年7月に内閣府が策定された8つのエコシステム、これは皆さん聞いたことはありますか？
ないです。
僕もまだ詳しくちゃんと分かってないですね。
ということで盛り上がってないんですね。沖縄に行く観光客の方が多いんじゃないかと思います。沖縄もね、IT トークで盛り上がってるらしいですよね。
終わりたいですね。はい。
ということで、まあ、大盛り上がりは多分、まあ、どこもそこまではしてないかもしれないですけど、うん、スタートアップのエコシステム作ってる方々、私たちの周りの中では、この8つのエコシステムの大盛り上がりしてると思っておりまして、まだその中からユニコーンが、うわ、出たとかいうのは、まだそこまではないんですけれども、でも、次のユニコーンになりそうな人たちっていうのは、各地域で一生懸命今仕込み段階中でして、まあ、その中でもやっぱり一番すごいのは東京。東京は、実は全世界のスタートアップランキングの中で、つい先々週ぐらいに全世界9位まで、上り詰めてるので、まあ、本当に数社ユニコーンがあったりとか、まあ、東京といっても、まあ、日本橋はライフサイエンス、三井不動産がやってるライフサイエンスビルっていうのがあったりして、まあ、医療であったり、バイオのスタートアップが集積したり、まあ、もちろん六本木であったりとかですね、海外の企業が多かったり、まあ、そのままですけど、六本木。まあ、あとまあ、いろんなところに渋谷であったりですね、もともとベンチャーの街ですけれども、まあ、いろいろありますし、五反田バレーといって、今は90社ぐらいスタートアップ、その中でまたセーフィーっていうのが先々週ぐらい上場しましたし、フリーも上場しましたし、でやっぱり結構ですね、この渋谷から今度五反田バレーっていうのも盛り上がってきてたり、でその近隣の、まあ川崎市はですね、実はディープテックの街、川崎といって、結構ディープなテクノロジーが、量子コンピューターとか、医療機器とかも、結構盛んになってきてる。あとは埼玉県の和光市も理化学研究所もありますし、私もともと和光市の市長とアクセラレーターをやってたりもしたんですけれども、うん、まあ東京に近い埼玉でもそこで盛り上がる。あとは筑波学術研究都市、落合陽一くんとか有名な人もスタートアップを見ますけれども、あそこら辺の学術研究都市がスタートアップがだんだん生まれると。 あとは横浜もあの近くで盛り上がってきてはいますし、まあ、これが関東圏であると。で、その次にやはり盛り上がってるなっていうのが名古屋。名古屋も東京から1時間半で行けますし、私も名古屋大学で講演させていただいたりとか、またプログラムやらせていただいたりもしたんですけど、とんがりプロジェクトというメインの東海地区13大学、誰でも学生たちが起業家プログラム受けていいよっていうプログラムまであるぐらい、名古屋は名古屋大学ではなくて、名古屋の工業大学とか、そのあたりの近所13大学で学べる、我々の授業を受けれると。
な
こともやってる。あと、まあ、名古屋って言えば、また、ノーベル賞を生んだ名古屋大天野先生もいらっしゃったりとかですね。ああいったすごい先生たちって結構名古屋にいて、その方の技術が、研究が今からスタートアップに、まあ、商業化になればいいんじゃないかなと思ってたりもして。まあ、その次はやっぱり関西でしょうね。
うん、
大阪、京都、神戸。このやっぱ大阪大学、うん、神戸大学、京都大学、一つ一つ顔が違いますし、やっぱりまあ大阪はまあ医療もそうですし、工学部も強い、まあ、商業の街。で、京都は研究も強いと。うん、で、神戸は、メディカルにも強いと。医療産業特区もありますので。で、私もメンタリングしてる、京阪リサーチコンプレックスっていう、でも京都から大阪の近くにもありますし、うん、まああのあたりは本当に関西もでもスタートアップが盛り上がってる。まあそれも言い始めた気になると、まあ福岡もスタートアップ都市としてもう 10年前ぐらいから市長自ら言われてですね、
うん、
海外視察もしてましたし、で、うん、あとは東北、大学も強い東北と。
うん、
あとは、北海道も徐々に強くなってきたというのと、広島 SDGs が未来都市。うん、あと、北九州も SDGs 都市として。この8つのですね、エコシステムが今、スタートアップの都市に生まれ変わろうとしております。
いやー、すごいね。全国でね、これだけの都市が広がってるっていうのは、いやー、すごい素晴らしいなっていうか、そういう中からね、なんか新しい企業が出てくるって、すごいいい流れだなっていうふうに思うんですけれども、やっぱこれ、名古屋がやっぱ、ジョンさんもなんか、こうに行かれてるということで、結構取り組みとしては盛り上がってる感じなんですね。うん、
やっぱり、名古屋の、そうですね、愛知県庁、岐阜県庁、名古屋市の、その担当者、事務局長、名古屋大学の方であったりですね、やっぱ担当者レベルの、その、何ですかね、やる気っていうんですかね、
はいはい、
熱量っていうのが、この人行政かなと思うような、より早いスピードで物事を考えられる。やっぱり担当者が優秀というか、スタートアップっぽいとこは、ぐわーっと盛り上がりますよね。
ああ、うん、そうですよね。確かに。まあ、どうしてもね、行政がやっちゃうとね、その担当者の方の、その、勢いによってちょっと個性によって変わるみたいな、やっぱり、ありますよね。
はい、うん、まあ、もちろん東北とかも早かったりするんですけども、うん、
はいはいはい。
名古屋のポテンシャルは私も非常に見てるのが、やっぱり、中部国際空港、まあ、世界に行きやすい。
うん。
で、海外、我々が行きやすいんじゃない、海外から来やすいってことです。
うん。
あとまた、名古屋大学っていう、まあ、とんでもなくいい大学があると。
うんうんうん、
であと、また、誰もが知ってるグローバルカンパニー、トヨタがあると。
うん、
トヨタのお膝元だということで、モビリティ、自動車産業であったりですね。あとは、ソニーも実はあそこにも大きいのありますし、
はいはい、
演奏とかですね、また非常に大きなテクノロジーの日本が世界に誇る会社があるので、
うん、
まあ、今から名古屋は、その、大化けするのには、日本の中で、
うん、
で、また、東京からも来やすいし、東京集合だったのが、もうこのリモート社会になって、あ、名古屋でいいんじゃないかなと。
はい、
大阪、京都、神戸も盛り上がってくるんで、
はい、
で、東京からも、みんな名古屋で、福岡からも、名古屋ぐらいが真ん中でいいんじゃない、日本中心じゃないかなと、僕は。
はい、
思ってるんです。
はいはいはいはい。ねえ、日本もね、まあね、もう織田信長とかね、徳川家康とかね、もうそこからね、出てますからね、もう本当にね、日本の中心と言ってもね、過言ではないですけれども、すごい。でもこういう、そのスタートアップのエコシステムがあって、やっぱりその地方創生にもこの辺ってね、やっぱ繋がってる感じなんですかね。
私自身、やはりスタートアップ支援してて気づいたのが、スタートアップを他に支援してる仲間っていうのは結構大企業の人が多くて、
うん、
日本のそうそうたる大企業のオープンイノベーションって考えたら、大企業はやっぱり自社の自前主義のオープン、イノベーションって生みにくいので大きくなった、
うんうんうんうん。
新しいことしようっていうのはなかなか日本の大企業はなりにくいと、
うん。
そしたら、スタートアップとの協業してオープンなイノベーションを起こすのが、 非常に重要であると。まあ、やっと日本も気づき始めて、
うん、
そういった中で、いい大企業が多いって言ったら名古屋もあったりして、
うん、
そしたらスタートアップも、実は日本のから生むだけではなくて、大学発ベンチャーだけではなくて、海外からそろそろ連れてきたらいいんじゃないかっていう動きもある。
うんうん
うん、
で、その海外から連れてきた スタートアップと日本の大企業が、まあ、コラボ、オープンイノベーションですね。して、新しい価値、サービスを生み出して、日本だけのサービスにするんじゃなくて、世界中に出していって、うんうん、全員がハッピーになればいいんじゃないかなと、うん、まあ、思ってますけどね。
はいはいはいはい。ああ、でもやっぱり日本はやっぱりそういう、やっぱ企業が、大企業がやっぱり結構、その影響力が強いというか。
強いです。
ああ。
これは大事にした方がいいと僕は思ってて。
はいはいはいはい。
うん、その、大企業の中で活躍できる優秀な人材。うん、あとは優秀なんだけど、大企業の中で収まらない破天荒な。
はいはいはいはい。
スタートアップやった方がいいと思ってて。
うん、うん。
でも、夢、ビジョンってみんな一緒なんですよ。世の中の課題を解決するっていうことなんで、こっちの大きい大企業の人も、まあお金もリソースもいっぱいあるし、
うん、
で、こっちはまだちっちゃいスタートアップだけど、やる気とか、新しいことを生み出す価値はあるんで、これはコラボして、一緒に、世界中で発展していく。
うん、
というのが、今からの時代の一番必要なことなんじゃないかなと。
うん、
自分たちだけ儲けるとかって言っても、うん、所詮そんな大きくなれないので、コラボしてですね、
うん、
どんどん世の中を日本から世界に、で、また世界の企業を日本へ。で、このいった意味では、ローカルの名古屋で、まあ、例えば名古屋なんですけども、
うん、
まあ、名古屋に世界の企業が来てくれるということで、ローカルとグローバルがつながっていって、グローバルオープンイノベーションがどんどん、これは名古屋でも生みたいし、北海道もそうだし、東北もそうだし、東京ももちろんそうだし、関西も、広島も、北九州も、福岡も、沖縄も、もう、様々なところでですね、うん、私はその、世界中と日本中をつなげて、どこのローカルに住んでても、グローカルになれる時代だと、うん、まあ、これは本当に確信しております。
はいはいはいはい。いやでもすごい大事ですよね。ね、活動して集まったりするのはね、ローカルであってもね、市場とか発信する場所はね、グローバルに行くっていうところ。
うんうん、
ここがやっぱあるかないかでね、やっぱ日本国内だけだとね、市場っていうのはどうしてももう小さくなっていくしかないですから。いやすごい大事だなっていうのをね、なんか改めて思うというか。ね、中田さんいかがですか、このあたり。
あ、なんか、名古屋の取り組みすごくこれからね、楽しみだなぁなんて思いますが、でも乗車さんのお話聞いてたら、ちゃんと地域性っていうベースがあって、そして大学と行政がつながりながらイノベーションを起こしていくっていうことだと、沖縄にもそういったチャンスってありますでしょうか？今日キー局がありますけど。沖縄
はもう本当にたくさんの方々からお話聞くの、うん、オイスト、はい。はい。世界中から優秀な研究者、人材が来てるので、で、英語でピッチもできるので、海外からの投資も受けやすくなってくると思うので、うん、沖縄はやっぱり IT の戦略特区としてですね、
うん、
やはり日本の中で非常に重要なイノベーションを生み出すハブになってくると思う。うん、なので、そろそろコロナもうちょっと落ち着いたら沖縄もぜひ行きたいなと思っております。
もうぜひぜひリアルで公園でお会いしたいです、先生、本当に。
ねえ、ぜひぜひ。ねえ、もう本当ね、ジョンさんのようなね、方に来てもらうと、また沖縄がね、なんか本当に盛り上がるというか、刺激になるところいっぱいあるんじゃないかなと思いますよね。ねえ、ハさんいかがですか、このあたり。
いや、なんか話してるジョンさんがすごく楽しそうで。やっぱりなんかこう発信してる人が楽しそうにしてるのってすごく大事だと思っていて、うんうん、やっぱなんか、あ、こういうふうになんか視野広げるととか、こういうふうにいろんなやり方を知ると楽しいんだっていうのが伝わるのって、なんかすごくいいなっていうふうに、うんうん、思いました。
ありがとうございます。楽しいですよ、本当に。武田鉄矢って言って、本当に徹夜するぐらい忙しかったりするんですけど、社会のためにいいことしてるっていう思いがあるので、
うん、
寝なくても、楽しいんですよね、ただ。
うんうん、
ただ楽しくみんなで日本全国盛り上げていければなと思って。うん
いやー、すごい素晴らしいなと思うんですけど。で、ジョンさんね、そういう中で、まあ、学生向けにね、結構そういう講演会とか、大学でもね、講義されたりとかしてると思うんですけど、この大学生からね、なんかその企業とか考えるっていう、うん、なんかその辺の教育とかってどう考えてらっしゃるかとかも、ちょっとご意見いただけたらなと思ったんですけれども、はい。
私自身、もう、いろいろな大学で、慶応早稲田から全国の大学で講演してきて、 未だに教えてもいるんですけれども、地元の方からも。でもやっぱり大事なのは、その、全員起業家だと思ってて、行政で働く人も行政起業家、アドミニストレーティブアントレプレナー。で、大企業で起業、チャレンジする人も社内起業家、イントラプレナーだと思うし、あと社会活動家というか社会貢献する企業ですね。課題を解決する、ソーシャルアントレプレナー。そしてスタートアップのアントレプレーナー、うん。そして何度も何度も起業する連続起業家、シリアルアントレプレーナー。うん、まあ、この4種類、5種類の方々、全員僕は世の中に新しい価値を生み出す。チャレンジしてる人って、ここにいらっしゃる皆様も、私も、そしてまあ本当に学校の先生も、いい人を生み出す人、チャレンジしてる人って僕全員アントレプレーナーだと思ってて。なので、起業だけが、別にベストな、答えではないかもしれないし、その人の、自分の夢に合った。で、自分のその才能を生かしてですね、社会に貢献するっていう意味では、まあ、でも、一つ言えるのは、企業、自分で何か新しいものを作るっていうのは、やっぱり非常に、体力がいったり、意志が、強い意志が試されるので、自分の力のなさも知れるし、チーム見つけるのも、サービス作るのもやっぱり難しいことなので、それはやっぱり若いうちに一回やってみれば、大企業で働かせてもらってたりするありがたみってわかると思うし、今後やっぱりスタートアップと協業して世の中を変えていくっていう、社会にもう必ず直面していくと思うので、こういった時に企業経験がある人と、まあ、バッと振ったことがある人と振ったことがない人だったら、全然人の痛みも、難しさもわかんないので、一回やってみたら難しいので、やっぱり日本から世界を変えるようなのって、ああ、大したことないね、日本って言ってる側の、観客席で文句言ってるのか、実際自分がバッターボックスに立ってバット振って、三振になったのかって、やっぱ三振になった人の方が気持ちわかると思うんですね。で、立ち続けてダメだったら今度はコーチ側で回ればいいし、自分が何かで儲けて出資側で回ればいいし、チケット買う側になればいいと思うんで、やっぱりプロ野球チームを育てるので一緒だと思ってて、その各地域の草野球、今8つのエコシステムで、球団だったり、まあ、球場ができただけなので、その中で応援するのっていうのは、やっぱり地域の人であったりとか、でその海外からの観客っていうのを見に来て、チケットいっぱい買ってくれる、まあ、いっぱい投資してくれる。で一緒に世界に大リーグに行けるような。で、大リーグだけが球場じゃなくて、ストックホルムであったりとか、北欧でも上場したりとか、バット振れる。ことっていうのは誰も止めてないので、知らなかったり止めてるのは自分自身なので、バット振る一流プレイヤーが、やっぱり日本の各ローカルプレイヤーが一流プレイヤーになれるっていうのを僕らは、やっぱり今からの次の世代を大切に思うのであれば、日本全国でやっぱり 人を育てるっていうことを、グローバルな、やっぱり、グローバルにプレイできる人をやっぱり増やすっていうのが日本のプレイヤーとか幸せを上げるんじゃないかなと、まあ強く信じて、やっております。
いやー、でもすごい、やっぱりね、学生のね、方々になんか、どうしても今ってね、なんかまあまあ不安定なちょっと世の中でもあるからね、安定を求めるみたいなところが多いと思うんですけど、ね、やっぱりその20代の時とかにこそチャレンジっていうか、で、今そのためのね、支援してくれる、そのエコシステムっていうかね、場所がね、全国にね、たくさんできてるっていうところで、なんかそういうところにね、まず足運ぶだけでもいいかもしれないし。
そうです。なんか野球を見に行く感覚でスタートアップのピッチイベントとか見に行って、すごいなと同い年なのにもうこんこまで進んでるかって人が必ずいるので、
はい。
そういった人とお友達になったり、お手伝いさせてもらう中で、やっぱり、もう、なんだろうな、もう心が燃えると思うんですよ。どっちが、起業して頑張ってたりしたら。まずは応援家からでもいいんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。なんかそういうところでね、触れるだけでも、本当にね、いろんな気づきがあるというかね。で、そこからもしね、タイミングがあれば自分がね、一歩踏み出すっていうね、形でね、していただけると、すごくいいですよね。いやー、ありがとうございます。ジョンさんの話ね、本当に響くなと思いながら。で、あとね、ジョンさんに最後ね、なんかで、ジョンさん自身もね、ご両親がね、会社されてて、まあ、二代目ですよね。ともされて。で、ね、こうやってね、シリコンバレーとか海外のね、スタートアップにすごい強いのに、実は日本式系っていうのもね、すごく大事にされてるっていうところで、そこの部分もちょっとね、最後お話できたらなと思うんですけれども。
坂本先生、ありがとうございます。はい、社会を変えるとなると、世界を変えるとなると、僕は、 やはりスタートアップだと思ってて、
うん
まあ、大企業に入って社会を変えるって言っても、うん、何十年も待たなければ変えにくいと思うんですね、
うん、
でもスタートアップだったら数名のメンバーでグローバルなプロダクトを作って世界に発信して世界の誰かの知らぬためになること、うん、若くてもできると思うんですね、
うん、
しかもそれがグローバルなチームになればユニコーンになるかもしれないし本当世界中を変えれると思うんです、
うん、
なのでユニコーンを作って世界を変えようと社会変革をしようイノベーションを起こそうと言ってるんですけどまた別の生き物のゼブラ、
うん、
のゼブラシマウマっていうのはやっぱり結構日本の中小中堅企業のことだと僕は思って、
うん、
地域に根ざして地域の課題を解決する人たちだと思ってて、うん、これっていうのはやっぱり非常に地域を盛り上げてきた方々だと思いますし派手さはないからメディアにも取られてないかもしれない、
うん、
最近は後継ぎベンチャーとか言ってちょっと流行ってきてはいますけども、
うんうんうん、
まあこのそこまでユニコーンと比べると時価総額まあそもそも上場してない会社がほとんどなので、
うん、
まあ人から社員の質であったりとかやる気っていうのはスタートアップとか大企業よりは高くはないかもしれない、
うん、
でもファミリー企業でその持続可能に、まあ、コツコツ商売やるっていうことは一生懸命であると。なので両方、僕はこのゼブラで社会貢献するっていうのが大事で、で、ユニコーンで社会変革をするっていうことが大事で、これは自分にあって、あと自分のライフステージにあって、どっちを選択するかっていうのは、今からのこの人生100年時代、重要になるんじゃないかなと思ってます。
いやありがとうございますね、うん。そういうね、なんか大きくね、拡大していくのもあれば、ね、本当にね、30年、50年、100年とね、事業を続けてね、地域にね、根ざして貢献していくっていうね、本当にいろんな企業のスタイルがある中でね、皆さんが本当にやりたいステージっていうところをね、進んでいただけるといいのかなというところでね、今日、ジョンさんのお話ね、なんか本当に素敵なお話だったなと思って、うん、はい、素晴らしいお話ありがとうございます。で、ジョンさん、もしよければね、ジョンさんからね、さらに学びたいとかっていう場合もあると思うんですけれども、その場合、どうすればいいか、もしよかったらちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。シリコンバレーベンチャーズで、カタカナでもローマ字でもいいので検索してください。で、本当に小学生から、大人までですね、いろんな方々のご支援も、しておりますので、お気軽に、私たちの講演とかも無料なのもありますので、
うん、
いただければと嬉しいです。で最後一つ言いたいのが、
はい。
AI の時代だとか言いますけど、
うん、
AI って僕はまあ、本当愛だと思ってまして、
うん。
Love is answer. 愛こそ全てだと思ってて、はい、どんなテクノロジーがあっても使うのは自分たちなので、
うん、
やっぱり、人を愛することと自分を愛すること、地域を愛すること、まあ、この地球を愛することっていうのが非常に重要だと思うので、皆さんのご家族と皆さん自身の、心の健康を、願っておりますので、今日は本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
一緒にわたって素敵な、そしてまた愛があふれるお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。